昼から NBC L スタジオから谷口あずみと
JA 佐賀駅前スタジオからは諸岡彩がお送りしています。
島原半島の魅力をお伝えするラジオで発信、島原半島ユネスコ世界ジオパークの魅力シリーズ。さあ、ラジオで発信、島原半島ユネスコ世界ジオパークの魅力シリーズ。このコーナーは島原工房の大光食品、落ち水正商店、稲妻電気工事の提供でお送りします。このコーナーでは島原半島の歴史、文化、観光、名物などの情報を発信していきます。本日も島原半島ジオパーク協議会福田貴之さんにお話伺いますよ。
はい、
福田さん、はじめまして。
はずみさん、あやさん、はじめまして。島原半島ジオパーク協議会の福田と申します。
はい、
今年の7月から月に2回このコーナーに出させてもらっています。
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。
お願いします。もうすごいドキドキしてて。
本当ですか？私最後の、
ね、
最後の志保さんと由美さんとの、
はい、
放送を聞いてまして。
あ、そうなんですね。
福田さんがね、ちょっと涙涙で放送されてたので、なんか、あ、変わるのが申し訳ないなと思いながら、でも私たちもね、あやちゃん愛してもらえるように頑張りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう本当にお二人とお話しできるのをすごいもうドキドキ緊張して、だってあの諸岡あやとあの谷口あずみですよ。もうすみません、呼び捨
て。いえいえいえ、呼び捨ててください。
あやさんといえばもうおしゃれで綺麗なお姉さんの代名詞ですから。
と。
僕もですね、いや、私はあやが大好きで、もうどんなに忙しくても、そこだけはラジコのタイムフリーで欠かさず聞いてました。
そう言っていただけるなら、やっぱりやらないといけませんね。
本当は、一票投じたいです、僕も。
いや、ありがとうございます。清き一歩、一票いただきました。
で、あずみさんといえば、
はい、
おしゃべりが上手な石材店の嫁ということですね。
ありがとうございます。
もうちょっと正確に言うなら、
はい、
美味しそうに丼を食べさせたら右に出るものがいない、
石材
店の嫁谷口さん。
すごい。
そんな素敵なお二人とおしゃべりができて、緊張してますが、とっても嬉しいです。どうぞ、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。というわけでですね、安住さんとあやさんに、まあ、初めましての名刺代わりといってはなんですが、
はい、
今回は、ジオパーク入門と題してですね、お話ししたいと思っております。
はい、お願いします。
はい、まずそのジオパークって何ぞやというところをお話しますね。
はい、
はい、ジオパークって造語なんですけれども、作った言葉なんですけれども、
はい、
ジオパークのジオっていうのは大地とか地球という意味の言葉でして、でパークの方は、まあ、一般的には公園と訳されますから、
はい、
直訳すると大地の公園ということになります。
そういうことになりますよね、大地の公園。
大地の公園、はい。ただ公園とかパークって言葉を聞いたら、皆さん例えば長崎だと、長崎バイオパークありますよね、
はいはい、うん、
とか、あと、まあ、佐賀だったら巨石パークってありますよね。
あ、はい、あります。
沖縄市が、うんうん、まあ、そういった風にパークってつくと、なんかまあ、そういうテーマパークがあるのかなとか、そういう施設があるのかなっていうふうに思う人がですね、結構多いんですよね。
はい、なるほど。
でも、まあ、実際はそうではなくって、島原半島ユネスコ世界ジオパークというのは、島原半島のすべてが認定エリアとなっています。
うん、島原半島この全体がジオパークなんですね。
そういうことなんです、うん、はい、ダイナミックで壮大なスケールの大地の活動の痕跡、まあ、そういうのをジオパークでは地球の記憶っていうふうに呼んだりしますけれども、
うん、
そういう、地球の記憶を留めている科学的に価値のある地形や地質、そういったものが存在していて、
はい、
かつそれらを大切に守りながら教育とか地域づくりとか観光に活用していく地域が、ジオパークなんですね。
あ、なるほど、はい、では福田さん、質問してもいいですか？
はい、どうぞ。はい、
ジオパークっていうのは、まあ、日本全国見渡してみると、はい、こう島原半島以外にもあるんですよね。
はい、あります。
何箇所ぐらいあるんですか？
はい、 日本国内にはですね、44地域のジオパークがあります。
は
い、認定しているのは日本ジオパーク委員会という組織が認定するんですけども、はい、その認定を受けている日本ジオパークは44地域あって、その中の9地域が、ユネスコ世界ジオパークでもあります。ちなみにそのユネスコ世界ジオパークというのは世界44カ国にですね、全部で169地域あります。
世界44カ国169地域ってすごいたくさんあるんですね。
たくさんあるんです。はい、
あの九州にも他ジオパークってあるんですよね。
はい、そうですね、九州にはジオパークは7地域7カ所ありまして、
はい、
その中で、島原半島と、阿蘇ユネスコジオパーク熊本ですねの2地域がユネスコ世界ジオパークの認定を受けています。
ということは、こう島原半島や阿蘇というのは、はい、特に価値のある地域や、まあ、地質だったりとか地形が存在するエリアということなんでしょうか。
はい、そのようにも言えると思います。ただですね、日本ジオパークの認定だけを受けているエリアにも、素晴らしい地質や地形、歴史や文化、自然はありますし、
はいはい、
もっと言うならですね、ジオパークという認定を受けていない地域だって、うん、大地の恵みが豊かな場所っていうのはたくさんあると思うんです。どの土地にも歴史があって、伝統的なお祭りとか、うん、美味しい郷土料理なんかがありますので、
うん、はい、
ジオパーク活動をしているとですね、そういった人の暮らしと大地の成り立ちとの関係、大地とのつながりが見えてくるように、うん、僕自身そういう風になりました。
なんかその大地の成り立ちとこう、ね、お祭りとか郷土料理とかそういうとの関係、うん、気になりますね。
はい、そこに住む人々の暮らしにはですね、必ず大地とのつながりがあると思うんですよ。
はい、
例えば長崎でいうと、長崎市内にはメガネ橋とか、あと石畳がたくさんありますけれども、そういったのも長崎に豊富な岩石があったからこそ石工さんたちの技術が発達したわけですし、
うん、
例えば佐賀でいうと、佐賀にはバルーンフェスタがありますけれども、
はい、
佐賀平野ってい う, こう広大な平らな土地があって、さらに今気球競技にうってつけの風がですね、吹いているからこそ発達してきたと言えると思うんですね。そういうふうにいろんなところの土地のそういう文化というのは大地とつながりがあるというふうに考えています。
言われてみると確かにそうですね。
何気なく思ってこう見ている私たちの暮らしとか文化のベースには人と大地のつながりがあります。島原半島ジオパークについてご紹介するこのコーナーを通して、リスナーの皆さんがお住まいのそれぞれの土地の魅力にですね、出会い直すきっかけになるような、そんなコーナーを目指したいというふうに僭越ながら考えています。不慣れな点多々あると思いますが、安住さん、あやさん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。いや、なんかこうかっこいい素敵な言葉が今日たくさん聞けました、福田さん。
ちょっと、はい、頑張ってみました。
はい、人と大地のつながりとか、その土地の魅力に出会い直すきっかけとか、
はい、
なんか何かのタイミングで福田さんの言葉をちょっと拝借して私の言葉のように言いたいなと思いました。かっこいい、素敵です。
光栄です。よろしくお願いします。
ありがとうございました。次回も楽しいお話待ってますので、
はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
こちらのコーナーは NBC ラジオのホームページ、ラジオで発信、島原半島ユネスコ世界ジオパークの魅力シリーズの専用ページ、またはスマートフォンアプリラジオクラウドで聞くことができます。
島原半島ジオパークの詳しいことは、島原半島ジオパークのホームページや公式のフェイスブックをぜひご覧ください。このコーナーは島原工房の大工食品、落水正商店、稲妻電気工事の提供でお送りしました。